もしもし。
はい、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、37歳です。
37歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
はい、39歳です。
お子さんは？
はい、息子が一人おりまして、
はい、
1歳3ヶ月です。
はい、それでどんな相談でしょうか？
今夫にイライラしてしまったり、
はい、
息子にイライラしてしまったりして、
はい、
物に当たってしまったり、
はい、
夫や息子にも態度で当たってしまうことがありまして、
はい、息子さんっていうのは1歳3ヶ月って言いましたね。
はい。
当たるというのは具体的に言うとどういう行動なんですか？
暴力とかは決してしていないです。
ああ、暴力はないですね。
はい、でも息子がいる前で、
はい、
壁に向かって物を投げてしまったり。
はい、どんなものを投げるの？
本当に身近にあるものですね。なんかこう手に触れたもの、ティッシュとか軽いものですけど。
軽いもの。
はい、
はい、
ドアを思いっきりバタンと閉めてしまうとか。
はい、
そんなことです。
バタンと扉を閉めるぐらいのイライラは誰にでもあると思うんですけれども、
はい、
まあ、あなたが特に普通の人に比べて自分はイライラいつもしてるなというふうに思ってるわけですね。
はい、
ね、でこれは結婚前からイライラはあったの？それとも結婚してからですか？
結婚する前からだと思います。
結婚する前からね。
はい。
ということは、あなたのお父さんとお母さんの関係はどうだったの？
両親は仲が悪かったです。
仲が悪かったね。
はい。やっぱり家の中で、本当に私が物心をついた頃から、怒鳴り合ったり、
怒鳴り合った。
扉をパタンと閉めたり、そういうことはもうしょっちゅうで、
うん、
子供の頃は辛い思いしました。
辛い思いっていうのは具体的に言うと、あなたが自分の感情を吐き出せなかったということですね。
そうですね。
我慢してたっていうことでしょ？
我慢していい子
であったんだっていうことだよね。
はい。
我慢も相当長い期間我慢してたんじゃないですか？
父がですね、ちょっと早くに急に亡くなってしまって、
はい、
まあ、夫婦喧嘩の状態は終わったんですけれども、
はい、
それからちょっと思春期に母と喧嘩して、
はい、
私も一生懸命勉強はしていたんですけれども、
うん、
ちょっと進学校に進んで、まあ、成績が伸び悩んでしまって、そのことで叱られたりとか、そういうことでイライライライラして、自分はダメだダメだと思いながら育ってきたようなとこはあると思います。
だから今イライラしてるという最初の相談ですけれどもね、
はい、
一口に言って抑えてる怒りなんですよね。
はい。
怒りの表現できなくて、怒りを抑えて、
はい、
その抑えられた怒りがあなたのイライラっていう形で現れてくるわけですよね。
はい。
だからあなたの感情表現っていうのが小さい頃からできなかったのかな。
そうですね。本当はもっと両親に対しても小さいから言えなかったですけど、大人になってから、
うん、
母に対してあんなの虐待を受けてるのと一緒じゃないって怒鳴ったこともあります、
うん、
でも母は一人を責めるのはフェアじゃないなって思ったりもするんですけども、
うん、だから成長してからも我慢しなくなったというわけではないんですよね。
そうです。はい、いつもいい子に見られたいっていうような気持ちがあって、うん、
いつもいい子になるために、
はい、
自分の感情を抑えていて、それが今イライラっていう形で表現されてきてると。
そうですね。はい、
ということですよね。
はい。
それであなたの今日の相談っていうのは、いつもイライラする私をどうしたらいいかってこと？
そうですね。やっぱり息子に当たったりしてしまうのが、
うん、
エスカレートしてしまうんじゃないかっていう、怖くなる時があるんですね。
あ、エスカレートするということは、今イライラしてると同時に将来の自分にまでいろいろ心配しているんだ。
はい、息子がこういう自分を見てるっていうのが怖い 時があるんですね、うん、だからやっぱり自分を直したい、
自分を変えたいということね。
はい。
で今一つそのあなた自身がね、
はい、
今我慢してたっていうことを言ったわけですけれども、
はい、
小さい頃から満足してないよね。
あ、そうですね。
おそらく後進性格という性格なんだろうと思いますけどね。
はい。
どうでもいいことをすごい心配するんですよ。
あ、
だからおそらく今息子が1歳3ヶ月で将来を心配してるんですけれども、
はい、
心配してるように、
はい、
大変なことにはならないとは思いますけれどもね。で今日の相談はそういうことで、はい、夫にもイライラするし息子にもイライラすると、
はい、
将来の子供のことまで今心配だと、どうしたらいいんでしょうっていうことですね。
はい、
はい、分かりました。今日はですね、医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
もしもし、森田豊です。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。人は誰もイライラすることもあるし怒りがたまることもあるんですけれど、はい、今の話聞いてると、はい、まあ一般的なイライラよりもかなりちょっとエスカレートしているように気がします。
はい、
今の生活なんですけど、例えば育児とかで睡眠不足だったり夫に不満があったり、例えば理不尽なことを旦那さんがしてるとか、なんかそういうなんか自分で直接なイライラの原因っていうのは何だか分かりますかね。
あります。一番夫との中でネックになっているのが、夫が必ず日曜日に友人と夕方からパチンコに行って、そのまま飲みに行って、だいたい10時とか11時ぐらいに帰ってくるっていうようなことを必ずやるんですね。で、私はちょっとそれがなぜかどうしても納得できないんですね。代わりに家事とかも手伝ってくれるし、午前中に私が家でゆっくりできるように、土日の午前中は子供を家の外に連れ出してくれたりするんですけど、どうしてもそれが許せないっていう、その怒りがいつも自分の中にあります。
その怒りが頭の中にあった時に、
はい、
それを打ち明けることはできないんですかね。
よく喧嘩になります。あの、やめてほしいって言ったこともあるし、でもなぜかこうそのことにだけとても固くなでやめてくれなかったり、すごく態度が硬化するというか、それでなんとなくもう自分も喧嘩をするのが嫌で言えなくなってしまうっていうようなことがあります。
あなた自身はそのイライラ解消のために何か自分でやってることとかありますかね。
はい、日曜日はとにかく夜帰ってきた時に夫と顔を合わせないようにして、お風呂にこもって自分の好きなことをして、で気分をすっきりさせてから夫の顔を見れば多少は気持ちよく迎えてあげれるんですけど、でもそうやって気持ちの整理をつけようとでもやっぱりあんまり他のことは今する余裕もないですし、なかなかこうストレスの吐き口がないっていう状況です。
もともとの性格なんですけど、はい、例えば自分がすごく几帳面だったりとか周囲の評価を気にするとか完璧主義だとか、それに当てはまりますか。
はい、当てはまると思います。すごく周りの評価が気になる、いい人でいなきゃいけないというか、常にいい成績を取ってなきゃいけないというか、そういうふうにいつも思って生きてきてしまったなとは思います。
だからそれがストレスを抱え込みやすいんですよね。なぜなら仮面をかぶってるからなんだと思いますね。だから、
はい、
今かぶってる仮面を外してもう少し旦那さんに喧嘩越しではなく、はい、自分の悩みを柔らかく打ち上げることはできないのかなと思うんですけど。
そうですね、そういうことをやってきたからこうやって手伝ってくれるようになってきたんだよなとは思います。普段は優しい人ですから。
だから、はい、まず一つはなんか自分のその仮面を外して旦那さんに本当に素直な気持ちで、なんか喧嘩になるような話口調じゃなくて、自分はこんなことでこんなに辛いんだっていうことをありのままの自分を見せるっていうふうになれればなと思いますし、あとはまあそういう友達を見つけるっていうのも一つの解決になるのかなと自分で思いますね。あと今やっぱり30代ですよね。 一番そういう意味でイライラしがちな年なのかなと思いますね。私も30代の時は結構まあ臨床したり、家族も子供が言うこと聞かなかったり、ま
あ
イライラしましたね。だけど、やっぱ年とともに40、50になってくると、だんだん鈍感力の方が強くなってきて、鈍感になるんですよね。自分でどうですかね？
独身の時の方が、おおらかだったなと思います。もう自分のことだけ考えていればいいから。でも今はやっぱり子供のことがあって、とにかく子育てをきちんとしなきゃっていう気が立っていて、やっぱりピリピリしているなとは思います。
まあ、一般的な話ですけど、今お子さんが1歳3ヶ月じゃないですか。だけどもっと幼稚園小学校になって自分の言う通りの行動をしなくなると、はい、鈍感にならざるを得なくなっちゃうんじゃないかなと思います。そうするとね、 あんまりイライラしてもうしょうがないなと思う時が来るのかなと思ったりしますけど。
そうですね、今もちょっともうだんだんもういたずらもひどくなってきて、ちょっと手を焼いているんですけれども、
ただその時にもやっぱりストレスを感じますから、やっぱり自分のつけている仮面を外して、はい、それを自分の辛いこと嫌なことをできれば旦那さんに、ダメなら家族やその他親戚とか友達に、そういう情報共有をすることでなんとか乗り越えられるんじゃないかなと、そういうふうに思いますよね。ただね、ご自身の言葉の中に、まあ、このまま放っておくとエスカレートするのが心配だとおっしゃってるの、これはまだね初期の段階でして、自分が見えてる状況ですよね。ですからこの状況でなんとか今言ったの中を参考にしていただいて、打開策を見つけるとか、まあ、場合によっては医療機関で投薬を受けるとかしていけば、なんとかですね、この今の一番辛い時期を乗り越えられるんじゃないかなと、そんなふうに思います。
わかりました。
森田先生にいい話伺いましたね。
はい、
人に悩みとか自分の本当の気持ちを打ち明けることができるっていうのは人間の大変な能力なんですよ。
はい、
能力っていうとね、お金を儲ける能力だとか試験に受かる能力だとか、はい、みんなそういうふうに考えるけれども、はい、最大の能力はむしろ自分の本当の気持ちを打ち明ける能力なんですよ。
ああ、そういうことやってこれなかったです。
だからこれからやってみましょうよ。
はい、
それはもう誰でもいいです、
はい、
とにかく打ち明けて、
はい、
ちょっと楽になってくださいよ。
はい、
それで今あなた将来のことまで心配してるわけですよね。
あ、そうです。はい、
これもさっき言いましたように後進性格といって、はい、必要以上に心配する性格の人ってのはいるんです。
はい、そうです。はい、
なんで後進性格っていうかっていうと、人間の欲求が一番最初に現れるのは口なんですよね。
はい、
だから母親の胸をしがみつくことで口元の周りの欲求が満たせるんですけども、それが満たされなかった人ね、
はい、
母親との関係で、
はい、
そういう人が、まあ、後進性格っていうんですけれども、
はい、
これが今あなたの悩んでる性格そのものなんですよ。
はい、
だからあなた成長していくと治りますから、
はい、
打ち明ける能力を使って友達やいろんな人たちに自分の本当の気持ちを打ち明けながらこの難局を乗り越えていけば、
はい、
この性格も治ってくると思います。
わかりました。はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
打ち明ける能力は人間の最高の能力です。